今日は盾つきの姫のお話をしましょう。弥生時代の終わりの頃のお話です。西暦57年、中国は五漢という大きな国の時代、日本は和と呼ばれていました。当時の和の国は弥生時代、小さな国や村に分かれていました。その中の那国という現在の福岡県博多あたりの国が五漢に使者を派遣しました。中国の王朝に使者を送ることを朝貢と言います。五漢の皇宮帝は那国の使者に漢の和の名の国王と記した金印を授けました。それから50年後の西暦107年に水晶たちが五漢を訪れた頃は、和国は100カ国に分かれていたそうです。その後、和の国では長い間争いが続いたそうです。これを和国大乱と言います。中国でも国が乱れて五漢が滅び、日本でも人気の魏・呉・蜀の三国志の時代となります。西暦238年、邪馬台国の女王卑弥呼が魏に使者を送りました。魏の王は卑弥呼に新義和王の金印を送りました。この時のことが中国の書「魏志倭人伝」に詳しく書かれています。その中で女王卑弥呼は軌道を操ると書かれていますから、卑弥呼はシャーマンか占いを行う巫女のような女王だったのかもしれませんね。日本で書物ができるのはそれから400年以上も後からのことです。それらの書物や中国の書物と古墳や墳丘墓から発掘された土器や出土品から想像してみましょう。西暦180年頃にタイムスリップ。
吉備の王様が亡くなられたそうじゃ。
若様はまだ幼い。敵が攻めてくるかもしれんぞ。
みんなで大きな墓をこしらえて吉備の力を示すんじゃ。
当時の吉備は岡山県全域と西は広島県の東部から東は兵庫県の加古川まで勢力圏としていました。吉備は大変大きな国でした。当時の王の墓は古墳とは呼ばず弥生墳丘墓と言います。倉敷市にある盾突き遺跡は日本で最大級の弥生墳丘墓なのです。
見事な墓じゃ。でかいの。それに光り輝いてとても綺麗じゃの。
棺の下には勃起種が敷かれたそうじゃ。
王様、生き返ってくれるかの。
なんじゃ、あの周りにある大きな石は。それに赤い柱が三本あるぞ。
姫様があの上でお祈りをされるそうじゃ。
姫様は霊感が働くからの。
夜のかがり火の中に石で覆われた壮大な王の墓が浮かび上がった。ストーンサークルと34もの大きな木台が並び、中央には古体門が彫られた仮面石が置かれ、一人の若くて美しい巫女が祈りを捧げていました。古体門はまるで終わりのない無限の世界を表しているようです。不老長寿の果実桃が大量に備えられています。当時中国でも劉備、関羽、張飛が三兄弟の契りを交わした桃園の誓いの場面が三国志演義に描かれています。桃はとても神聖な果実とされていたのです。吉備の遺跡のあちこちから桃の種の部分、桃核がいっぱい出てきていますから、桃が食用ではなく祈りに使われていたことがわかります。岡山県は今でも桃の産地ですね。 祈りを終えた巫女が言いました。もはや争いを続けている場合ではない。出雲に使者を送るのじゃ。この当時、吉備から出雲へは高橋川沿いを北上し、新見市から鳥取県の日南町に抜け、米子市、松江市を経由し出雲へとたどり着いたことが、姫様が祈りに使った大きな木台が出土した分布図を見ればよくわかります。
姫様、使者が帰ってまいりました。出雲は我々の力に屈して同盟を受け入れましてございます。
この吉備と出雲の大同盟が倭国大乱を終わらせる大きなきっかけとなったと思われます。各地の王たちが続々と吉備に集まってきました。
見事ぜよ、
でっけえ墓だがや。
なんや、あのストーンサークルみたいなもんは。
あのバカでかい木台と壺は何に使うんや。
吉備の姫様があの上で祈祷を行うらしい場合。
巫女は王たちを前に堂々と告げた。戦に明け暮れ、人を傷つけ、田畑を荒らし、民を苦しめた者たちよ、聞くがよい。日の神はお怒りじゃ。今すぐ戦をやめるのだ。さすれば愛する者たちを失うこともない。荒れた田畑ももう一度耕せるではないか。疫病も干ばつも洪水も日の神と大地の精霊にわらわが祈ろうぞ。ここに集いし王たちよ、今こそ一つにまとまるのじゃ。その迫力と凛々しい姿に各地から集まった王たちはひれ伏した。
おお、なんちゅう神々しい姿ぜよ。
吉備の姫様はまるで神の化身のようばい。
吉備の姫さんの言う通りや。
もう戦はやめるだ。戦で夫を亡くして女房と子供らが泣いちょったばい。
田畑が荒れて皆飢えちょるわ。
よっしゃ、決めた。わしゃ吉備の姫に従うぜよ。
わてもや、おいも賛成だわ。
こうして30カ国の王たちから吉備の姫が連合国家の初代統一王に擁立され、日の神の御子として卑弥呼様と呼ばれたのです。各地の弥生墳丘墓から女王の墓が見つかっていますから、当時はジェンダー平等だったことがうかがえます。和の王たちは争うことをやめ、話し合いで平和を勝ち取ったのです。こうして日本で最初の統一国家は平和的に出来上がったということ、そして女王であったということは、現代がむしろ学ばなければならないことだったのかもしれません。秋にはここに集うがよい。豊作の祭りをしようぞ。直来をしようぞ。今も天皇家に伝わる大嘗祭、新嘗祭の始まりです。その後、統一国家の都を大和の纏向に決め、吉備から移っていきました。これを東遷と言います。巻き向くとは、まとまりに向かう地の意味ですね。姫様が祈祷に使った大きな木台を特殊木台と言います。この特殊木台と古体門が巻き向くのあちこちから出土しています。そしてこの特殊木台は、後に古墳の上にずらーっと並ぶ円筒埴輪に変わっていくのです。奈良の巻き向くに箸墓古墳という最古の前方後円墳があります。この箸墓古墳は卑弥呼の墓ではないかと言われています。宮内庁はこの古墳を第七代皇霊天皇の娘で大和トトヒ百祖姫の御事の墓に指定しています。この姫は日本神話では神と結婚していて、さらに弟がいるのです。その弟の名は吉備津彦命。 確か義士和神殿に卑弥呼には弟がいたはず。箸墓古墳の上から特殊器台が出土している。前方後円墳のモデルも吉備の盾突き遺跡だと言われていますから、大和王朝の元となったのが吉備だということが想像できますね。特殊器台と古体門は祭祀に使われた。卑弥呼は軌道を操るという。特殊器台の時代と女王卑弥呼の年代がほぼ重なる。今後いろいろな発見があるでしょう。古代の吉備の姿はどんなだったのか、私たちの祖先はどんな暮らしをしていたのか、皆さんもぜひ研究してみてくださいね。